Let's turn now to Luke chapter 1, verses 23 to 25.
ルカの福音書1章23節から25節です。23節から25節です。
When the time of his service was complete, he returned home.
やがて勤めの期間が終わったので、彼は自分の家に帰った。
After this, his wife Elizabeth became pregnant for 5 months remained in seclusion.
その後、妻エリサベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言った。
The Lord has done this for me, she said. In these days he has shown his favor and taken away my disgrace among the people.
主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。
The title of today's message is When God's Will is Done.
今日のメッセージのタイトルは、神の御心が成し遂げられる時です。神の御心が成し遂げられる時。
Over the last past 2 months, we've been looking at the different aspects of this event in Zachariah and Elizabeth's lives.
過去2ヶ月にわたって、ザカリアとエリサベツに起こった出来事をいろいろな角度から見てきました。
We have examined that they patiently endured following God's ways even when things seemed to be going bad.
この2人は物事がたとえうまくいかない時にあっても、神の道をフォローし、辛抱強く忍耐できた夫婦でした。
We learnt about the fragrant prayers Zechariah offered and God's response to those prayers.
ザカリアは神の心にかなう香ばしい祈りを神に捧げ、その結果、神はその祈りに応えられたんです。
Then we looked at Zechariah's doubts about God's promises and the missed opportunity that that caused as a consequence.
ところが、そのザカリアは神が約束してくださったことを疑ってしまって、彼に約束してくださったことを疑ってしまって、その神の約束の言葉を人々に伝えられないという結果を招いてしまったんです。
In today's message we look at when things start returning to good for Zachariah and Elizabeth because they start fulfilling God's will.
それでも神は約束されたことを成就されていくわけです。それが今日のメッセージの内容になります。
There's a lot of confusion about what is living in God's will, or how do I know God's will for my life?
さて皆さん、神の御心を生きるとは一体どういうこと？そしてその神の御心をどうやって知ることができるのかと、困惑する方は多いのではないでしょうか。
Some of you might be searching for the answers to these questions.
もしかしたら、このメッセージを聞いている皆さんの中には、この答えを探していらっしゃる方もおられるかもしれません。
Others might already have some idea, but you need confirmation or assurance that you are living in His will.
または、もうそんなことはご存知の上で、ただ自分が一体神の御心を生きているのかどうか確信を持ちたいと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。
I trust that the principles that we study in these verses will help make it clear to you.
今日の御言葉を通してはっきりとした答えが得られることを期待しています。
So let's now look at four principles that show us when God's will is happening.
では、神の御心が形になって現れる時に、起こる時に見られる4つの原理というものを今日の御言葉から見ていきたいと思います。神の御心が形になって起こる時に現れる4つの原理です。
Firstly, when God's will is done, it is done according to God's program.
一つ目の原理は、神の御心は神のプログラムに従って行われるということです。神の御心は神のプログラムに従って行われる。
In the first part of verse 23, it says, when his time of service was completed.
今日の御言葉の23節に、やがて勤めの期間が終わったのでとありましたね。
When we are living in God's will, we start to live according to God's program and or agenda and not our own.
神の御心を生きていくとは、まず自分のプログラムによるのではなく、神のプログラムに従って生きていくということです。
And God's program has a particular timeliness about it. Often the scriptures, in the scriptures we read, when the time had fully come,
神のプログラムはまさに絶妙のタイミングでことがなされていくんです。このことはよく聖書に時が満ちてという言葉で表されています。
However, when we, however, we must tune in with God in close relationship with Him to understand that timing.
でも、この神の時、神の絶妙の時というのを知るには、神と深くつながっていなければわからないのです。
When we do, we will start to live purposely and not randomly.
そして、この神の時というものが分かるようになると、もう時間に流されて生活するのではなく、意図的に生きていくようになるんです。
And it also helps us not to have stress or anxiety about when something's going to happen, because we know it will in God's time.
そうして、すべてのことは神の時に起こっていくんだということを悟った時に、もう物事に対するストレスや不安はなくなっていくんです。
And there's a second thing we can see about God's program from this verse section, and that is completeness.
それからもう一つ、今日の御言葉から神のプログラムについてわかることは、神の御心は成し遂げられていくということです。
When we start living in God's will, we will complete one assignment.Before moving on to the next, we don't just live with a whole set of unfinished tasks.
神の御心を生きていくようになると、一つの任務が終わるまでは次の任務へ進むことはありません。
Often when we take the step to work in God's ways, God steps in and helps us complete things in wonderful and surprising ways.
たくさんの中途半端な任務を抱え込んで生きていくことはないということです。神に与えられた務めを果たすためにあなたが一歩踏み出すならば、神はすぐに共に歩かれて、物事は驚くほど見事に成し遂げられていくんです。
フィリピアンズ4 verses 6-7、
ピリピ人への手紙4章6節7節の御言葉を見ましょう。ピリピ人への手紙4章6節から7節です。
Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God.
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus.
そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
Do you worry about the future?
あなたは将来に対する不安を持っていますか？
Are you living aimlessly or are you just guided by others?
生きる目的を持てないままに、あるいは誰かに言われるままに生きていませんか？
Do you wish to be living a truly meaningful and purposeful life?
人生の真の意味を知って、目的のある人生を生きたいと望んでいますか？
Start to seek God today. Bring your request to Him.
そうでしたら、もしそうでしたら、今日、神を探し求めてください。
Then you'll begin to see His timing and start working purposefully in His will.
神はあなたを見つけられ、あなたの願い事を聞いてくださいますよ。
And living in God's will is a place where we have true peace as we complete each of the assignments that He has given us in His timing.
そしてあなたもやがて神の時というものが見えるようになり、神の御心を生きていけるようになるんです。神の御心を生きるとは、神が与えてくださっているあなたへの務めを神の時に成し遂げていけるという誠平安、誠の平安が存在する人生のことを言うんです。
So let's start working to God's program.
神があなたに用意してくださっているプログラムに従っていくんです。
Amen.
Amen.
Secondly, when God's will is done, it requires our active participation.
二つ目の原理です。神の御心が行われるとき、神は私たちに積極的に関わっていくことを求められるということです。神ご自身の御心を行うとき、私たちの積極的な関わりを求められるということです。
From the second part of verse 23 to the first part of verse 24, we read, He returned home after this his wife Elizabeth became pregnant.
今日の御言葉の23節と24節に、彼は自分の家に帰った。その後、妻エリザベツは身ごもりとありました。
There are some people who think that following God's will is something passive.
人によっては、神の御心に従うとは受け身的な生き方であると捉えている人もいます。
Actually, there are certain countries in the world where most of the people kind of think that way.
実際、いくつかの国では、多くの人が受け身的な生き方を選んで生きています。
And they don't try to actively change anything. They just kind of live life like, oh, whatever happens, it's God's will.
どんな変化も求めず、ああ、すべては神のみぞ知る、神のみぞ知ると流してしまっているんです。
But from what I've read in the Bible, the people who followed God's will weren't passive. Rather, they put their faith into action.
でも、私に言わせてもらえば、聖書を読めば、神の御心に従った人たちというのは受け身的ではないんです。むしろ信仰を固く持って、その信仰を持って行動に移した人たちです。
Elizabeth didn't just get pregnant by them doing nothing. Part of it required their action. Part of it was God.
エリザベツの妊娠は何もなく起こったわけではなく、夫婦が神の言葉を信じて行動したことと、そして神の、もちろん神の御心によって、神の力によって起こったことです。
To walk on water, Peter had to step out of the boat first.
それから、イエスの弟子ペテロがガラリア湖の水の上を主に向かって歩こうとして乗っていたボートから 足を踏み出したんです。彼はボートから足を踏み出さなければ水の上は歩けなかったんです。
Faith in what God is going to do requires that we become active participants.
このように神の御心を私たちが行うとき、神は私たちの主体的な積極的な関わりを求められるんです。
James chapter 2 verses 15 to 17。
このことをヤコブの手紙から見たいと思います。ヤコブの手紙2章15節から17節です。ヤコブの手紙2章15節から17節です。
Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food.
もし兄弟また姉妹の誰かが着るものはなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、
If one of you says to him, Go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical need, what good is it?
あなた方のうち誰かがその人たちに、安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。
In the same way, faith itself, if not accompanied by action, is dead.
それと同じように信仰も、もし行いがなかったら、なかったなら、それだけでは死んだものです。
Does sometimes God give you an opportunity to do something good for someone else?
時に神はあなたに誰かのために良いことをするよう機会を与えられませんか?
That's God giving you an opportunity to take action.
神はあなたに対し行動に移す機会を与えられているんです。
Being in the will of God requires acting on the opportunity God gives you to do good.
神の御心の内を生きていくには、この神に与えられた良いことを実践する機会を行動に移すことが求められるんです。
If we want to see others saved, then we need to start acting on the opportunities to do good in the world.
人々が神に救われるようにとあなたは望むのなら、この世にあってあなたも行動することです。
Let's be a people who actively follow God's will.
神の御心に従って積極的に関わっていけるようになりましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, when God's will is done, it causes grateful devotion.
三つ目の原理です。神の御心が行われるとき、人は喜んで献身する。心を捧げると言ってもいいと思います。神の御心が行われるとき、人は喜んで心を捧げる。
From the second part of verse 24 to the first part of verse 25, we read, For 5 months remained in seclusion. The Lord has done this for me, she said.
今日の御言葉の24節、25節に、5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は、私をこのようにしてくださいました。
Once Elizabeth knew she had become pregnant, she spent 5 months in seclusion.
妊娠を知ったエリザベツは5ヶ月もの間引きこもったんですね。
This seclusion was something that Jewish people did if they wanted to devote themselves to God.
実はこの隠遁生活はユダヤ人が神に対して心を捧げたいとき、献身したいときに行っていたことなんです。
She also gives God the credit, thus the praise, for what he did.
つまり、エリザベツは神がしてくださったことに対し、感謝し、神をあがめたんです。
When people are truly following God's will, they are grateful to him for what he has done for them, and they are devoted to serving him.
人が神の御心に誠に従って、ごめんなさい。人が神の御心に真に従っているときに、いるとき、その人は神が自分にしてくださっていることに感謝して、心から心を神に捧げるようになるんです。
Nowadays, in most developed countries, people are not grateful for things.
残念なことですが、今日多くの先進国では、人々は物事に対する喜びの気持ちを持てずに、あらゆるものを手に入れたい、ゲットする思いでいっぱいです。Mm.
They just expect to get everything.
何でも欲しいものを手に入れたいんです。
People have become very selfish and no longer have thankful hearts.
つまり、自己中心的で感謝する心がないんです。
We need to learn to become more thankful to God for all of the good things that He gives us.
私たちは、神が私たちに与えてくださっているものに対して、もっともっと感謝することを学ばなければなりません。
And while this problem seems more apparent in today's modern developed world, it has been around for a long time.
実はこの問題は今日の先進国に見られる問題だけのようですが、実はずっと以前から存在していることなんです。
Let's turn now to Luke 17, verses 12 to 19.
長くなりますが、ルカ書の17章を見てください。ルカ書の17章、12節から19節です。ルカ書17章、12節。
As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him, and they shouted out at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us.
ある村に入ると、10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って、声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでください、と言った。
When he saw them, he said, Go and show yourself to the priest. As they went, they were cleansed.
イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。
One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice.
そのうちの一人は、自分の癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて。
He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan.
イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。
Jesus asks, "Were not all ten cleansed? Where are the other nine?"
そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか ?9 人はどこにいるのか
?Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?
神をあがめるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか
?Then he said to him, Rise and go, your faith has made you well.
それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。
If we take a serious look at our lives, we would surely realize that all of the time we are blessed by God.
あなたが 自分の人生を深く振り返ってみると、見るとき、そこには神の恵みがいつもあったことを悟れるのではないですか？
Are we grateful to him for what he has done?
神がしてくださったことに喜んでいますか？
Are we devoted to him?
私たちはその神に対し心を捧げているでしょうか？
We should endeavor to daily count our blessings and give praise to God for them.
私たちは日々神が与えてくださる恵みを数えて神をあがめるべきなんです。
Let's give him our praises and wholehearted devotion.
エリサベツのように神をあがめ、神に心を捧げていきましょう。
Amen.Finally, when God's will is done, it lifts people up.
最後、四つ目の原理です。神の御心が行われるとき、人は高く上げられる。神の御心が行われるときには、人は高く上げられる。
The second part of verse 25 says,In these days he has shown his favor and taken away my disgrace among the people.
今日の御言葉の25節に、主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられとありましたね。
When God's will is done, it lifts people up out of their misery and raises their dignity.
神の御心が行われたとき、人は苦悩から抜け出て、それまでの苦悩から抜け出て、尊厳を身につけるのです。
Yes, sometimes part of God's will involves a time of trials or testing, but ultimately, if the person follows God's wills, it will result in their growth and the lifting up of others around them.
たとえ神の御心が人の心を調べたり、試練を与える厳しいものであったとしても、もし神の御心にそれでも従うなら、その人は成長し、そして高められるんです。
Turn out to Job, chapter 23, verse 10.
呼ぶ記を見てください。呼ぶ記の23章10節に、こうあります。呼ぶ記の23章10節にこうあります。
But he knows the way I take. When he has tested me, I will come forth as gold.
しかし神は私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくる。
God's will is about restoring dignity to others.
神の御心とは、人が尊厳を取り戻せるようにすることです。
The devil is about destroying people.
悪魔の心は、悪魔の心は人を滅ぼすことです。
If what someone is doing is destroying the lives of others, it's not in God's will, it is the work of the devil.
もし誰かが他人の人生を破壊しようとしているなら、それは神の御心ではありません。それは悪魔のなせることです。
John 10:10
ヨハネの福音書10章10節に神は言われています。ヨハネの福音書10章10節です。
The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full.
盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。
When we are living in God's will, we are in the business of restoring people's lives.
私たちが神の御心を生きるとき、私たち一人一人は、人々の命の修復という働き、神の働きに関わっていきます。私たちが神の御心を生きるとき、私たち一人一人は、人々の命の修復という神の働きに関わっていくんです。
We do this by helping them reconnect with God through sharing the gospel of salvation through Jesus Christ.
それはキリストを通して人が救われるという福音をシェアすることで、人が他の人が再び神につながっていけるよう助けていくという働きなんです。他の人が再び神につながっていけるよう助けていくという神の働きなんです。
We should not be about giving burdens to other people by trying to get them to join this or that church program or committee.
この働きは人々を教会のプログラムや役員会に加入させるために重荷を課すような結果になってしまってはならないんです。
People have enough burdens in their lives. Jesus came to relieve our burdens. We should not go about to give people more burdens.
人々はそれぞれの人生にもう十分重荷を抱えているのです。キリストはその重荷から人々を解放させるために来られたのですから、私たちそのキリストをシェアする者が人々に重荷を課すような働きをしてはならないわけです。
So let's live our lives in a way that helps people be relieved from their burdens and lifts up their dignity.
ですから、神の御心を生きる私たちは、生きるとき私たちは、人々が人生の重荷から解放され、それぞれが神にあって尊厳を高めていけるよう助けるようにしていかなければならないということです。
アーメン。
アーメン。